The radio eccentric avenue still crazy.
ザ・レディオ・エキセントリック・アベニュー・スティル・クレイジー第8回目の配信、お相手は新宿鮭と時々菊丸くんです。はい、バッチリ。皆さんご機嫌はいかがでしょうか。前回からですね、元日本コロンビアの宣伝マンでいらっしゃった松本哲也さんにご登場いただいておりますけども、ね、今回も引き続き楽しいお話を聞かせていただこうと思っております。今回はですね、ベテラン宣伝マンであった松本さんが、そうですね、閉塞感をお感じになって、一時期映像の部門にね、移られた際のエピソードから始まりまして、音楽業界というよりも、近年のレコードメーカーを取り巻く様々な現状等々をお話しいただいております。いやね、今回もね、濃い話満載ですよ。だからね、結構編集が大変なんですよ。でもね、面白いからなかなかカットができないんですよね。まったくもう普段のね、アラコンエッジとえらい違いですよ。あの人のトークはね、やばい部分が多いですから、実はカットするところの方が大半なんで、まあ楽っちゃ楽なんですよね。そうそう、それでね、松本さんにご登場いただく前にですね、第2回目の配信でちょっとお話しした榊泉さん、ね、立花泉さんというお名前の方がですね、馴染みがある方もいらっしゃるかもしれません。ね、榊泉さんの20周年記念ライブ、去る9月の17日、渋谷のセブンスフロアに、私お邪魔してまいりました、ね。考えてみるとですね、生の彼女のステージって本当、いつ以来だろうっていう感じで、多分、仕事で行ったのはもう20世紀の話だと思いますけどもね。まあ、久しぶりであることには間違いがなかったわけです。僕の友人でコピーライターをしておりますバッキー大阪氏なる人物がおりまして、その彼とね、ライブが終わったばっかりの会場でのフリートークを、収録してきましたので、まずはちょっとそちらをお聞きください。
こちらは渋谷のセブンスフロアでございます。今は9月の17日、9時半ぐらいでしょうかね、榊泉さんのライブが終わったばっかりという会場に私おりますけれども、隣にですね、コピーライターのバッキー大阪さんがいらっしゃいますので、どうもご無沙汰しておりました。
どうもどうも、こんばんは。
なんとね、泉ちゃんファンということで、
もう僕は泉さんと結婚しようと思ってたぐらいの。
バカ言ってんじゃないよ。はい。でも今日のライブって俺が教えるまで知らなかったでしょ。
そうなんですよ。
うん、
だから本当のおかげで今日ここに来れたっていう。
それはそれはね。
で今日は午前中は尾崎豊展、それでね、夜こうやって立花泉さんのライブ。はい、なんか僕の中で榊泉さんで立花泉さんの。
はいはいはいはい、はい。
まあもう須藤明プロデュースの一日にな
って。もう今日はなんか須藤サンデーって感じですね。
はい。
じゃもう家に帰ったらぜひ村下幸三さんも聞いていただいてですね。
はい、ぜひぜひ。
でどうでした今日のライブ。
ずっと憧れの、はい、泉さんを生で見に行って、
うん、あ、生って初めてですか実は。
いや、そんなことないでしょ、うん、2000年代になってね、はい、から初めてすんごい久々に見て、でずっと俺が好きだった曲ってやっぱり良かったな、間違ってなかったなって思えたのがすごく良かった。は
い
はいはいは
い、いや結構今日抑えるところきっちり抑えててくれてて、みんな知らないかもしれないなって言ってた、ね、間に合うかもしれないって言ってくれたじゃないですか、ね、バンドネオン のカプリングの、あれにしか入ってないんですけどね。
あ、そうなんだ、いや俺だから持ってたんだな、すごい知ってて。
そうそうそう、あれとか結構ほら割とノリが良くて、すごく好きな曲であるんですけどね、僕もね。で、まあ、さっきもちょっとこの録音を回す前に話したんですけど、僕は個人的にはあんまり大きな声で言えないんですけど、世代的に同級生だったりなんかしまして、で、まあそういう部分での思い入れってのもあるんですよね。女の子って言うともう失礼なんですけど、女の子のその 作った作品で、なんかこの男の自分がこれだけこうなんか共感して入れ込んでしまうっていうのは比較的稀有なアーティストのような気がするんですよね、はい、この人ね。
さっきもその話したけど全く僕もそう思って、まあコピーライターとか言葉で作ってる仕事してて、はい、やっぱりそういうのってすごく敏感なんですよ自分なりに、だけどやっぱり本当にそういうその気持ちで弾けるのがこの立花泉さんの曲だった。
そうなんですよね、やっぱりそういう点ですごくこうね、ワンアンドオンリーというかね、稀有な存在のアーティストじゃないのかなっていうふうに。
でもやっぱりそれでもなんかあなたなしで生きていけないみたいな詩があったりとか、女の子らしいところもあるけれども僕らもすごくなんか刺さって共感できるっていう、
あの説得力っていうのは何なんでしょうねって感じがするよね。
なんかこうなんか一つしてこう感じることとか生きることっていうのにすごく、ガッと掴みがあるんじゃないかな、
でその割にねご本人結構話してみると割とこう砕けた感じの人だったりしますから、そこのギャップもまた面白かったりなんかするんですけども、
だから俺もう嫁にするなら立花泉だって
ふざけんじゃないバカ野郎
はい、というわけで、バニラの歌詞で締めさせていただき、お後がよろしいようでという感じでございますね。実はこのバッキー氏にも会うのがかれこれ 3,4 年ぶりぐらいでありまして、そういえば彼氏は泉ちゃんのファンだったよなーと思っていたところ、ひょんなところでねまた SNS で彼にライブの情報をねインフォすることができましてね、まあ、これもね本当に今ならではっていう感じじゃないですか。で久々に見た彼女のステージの感想なんですけど、まあ本当になんて言ったらいいんでしょうかね、陳腐な言葉になるかもしれませんけども、あのね自分の体が覚えてるんですよ歌をね楽曲をね。なんかねそれが自分自身もすごく嬉しかったし、あのなんか懐かしいとかそういう感じじゃなくて、ものすごくね、現在進行形な感じで迫ってくるんですよ。なんか久しぶりに聞いた見た会ったっていう同窓会乗りっていうよりは、昨日別れて今日また会いましたみたいな、なんかそういう、ニュアンスにすごく近かったかなっていう気がしました。であとあのご存知の方も多いと思うんですけど、彼女ってすごく細身で小柄な方なんですよね。それがね、まあ、ステージに立ってこうギターを抱えた瞬間あれっていうぐらいそのね存在感が大きく見えるの。ちょうど前回の配信で松本さんがね、あの美空ひばりさんの公演を見た時に楽屋でご本人に会って、えさっきステージではこんなに大きく見えたのにこんな小柄な人なのっていうようなエピソードを話してくださったじゃないですか。でその話があったわけじゃないんだけども、まさにねそういう感じをすごく僕は昔から彼女に抱いてます。で今回もやっぱりステージで見る彼女はものすごく大きく見えるんですよね。な聞くまる。はい、僕はねその松本さんにそのお話を伺った時に、そうそうそう俺もそういうことあったよ立花泉でとか思ってたわけね。で昔ね仕事絡みで見ていた時そう思った気持ちをね、なんかなんていうんですかね、もう一回それを感じることができたっていうのはね嬉しかったですよね。でまあ繰り返しになっちゃうかもしれませんけど、ご存知の方はねそれなりのイメージを彼女にはお持ちだろうし、ご存知でない方はねまっさらな気持ちでぜひ彼女の世界に触れていただきたいなと思います。絶対ね何かをね感じると思うんですよ彼女の世界って。それこそ世代やね性別を問わずにね、人間と猫を問わずにってちょっとわかんないけどね。菊丸さん何してんので、次のですね、榊泉さんのライブの予定ですが、東京では12月の11日に同じく、渋谷のセブンスフロアというスケジュールが決まっております。ね、12月11日というのは実は、ね、彼女のバースデーだったりなんかもします。チケットももう売っておりますのでね、忘年会シーズンでいろいろと皆様忙しいと思いますけどもね、あの佐野元春さん風に言いますとね、仕事も適当にみんなの待ってる店までハリアップって感じで行きたいなと思っております。で話の流れっていうわけじゃないんですけれども、さっきのね、バッキー氏との会話の中で 尾崎豊さん、そして僕の方から村下幸三さんのお名前を出しました。泉ちゃんもそうなんですけども、このお三方って皆さん同じく須藤明さんというプロデューサーの方のね、バックアップで世に出た方々なんです。であえてその皆さんに共通項を見出すと、とってもね、皆さん歌詞の力が強いアーティストだって思いませんか。なんて言うんでしょうかね、その歌を聴いていて心地がいいだけではなく、耳を奪う言葉を持っているアーティストと言うべきなのかなっていう気がします。なんか僕はね、そういう部分を感じずにはいられませんでした。ちょっとその村下幸三さんの話をせっかくなんでしようかなと思うんですけど、僕がご本人にお目にかかったのは実は後にも先にも一回だけなんですよね。で、札幌の同心ホールという場所のコンサートの楽屋でした、ね、コンサートを見た後に挨拶に行ったんですけども、ちょうど時期的に言うと、そうですね、あのシングルで16歳っていうちょっとあのアップテンポのですね、村下さんにしては異色な雰囲気のシングルがありまして、アレンジがね、安全地帯のギターの竹澤さんだったんですよ。でも聞いてみるとやっぱり村下節っていうね、そういう楽曲でした。あ、そうそう、これね、カプリングの曲が柳葉敏郎さんに提供したね、単語っぽい曲で、あなた踊りませんかっていう曲で、これもねすごく僕個人的に好きだったんですよね。で、村下さん公演後にね、疲れていらっしゃるにもかかわらずね、僕とちょうど札幌時代の上司の二人に非常にね、こう熱い感じで、そのプロデューサーの須藤さんと今後こんな作品も作りたいんだみたいなことをね、こう静かなんだけれども熱く話してくれたんですよね。その後ね、あんなに早く僕らの前からこういなくなってしまわれるなんてね、全然思ってもいませんでしたし、なんかね、もっとじっくりとねお話もしたかったなーっていう気がします。あの、これはね、自分自身の師匠の受け売りでもあるんですけども、本当に人ってね、会える時に会わないとねって思うんですよね。機会があればそのうちにっていうのはダメだって僕の師匠は言うんです。じゃあいつにしましょうかっていうことを、これを絶対言わなきゃダメだって、会えたらじゃないんだよって、会いに行くんだよ人っていうのは。なんかね、そういうことをちょっと自分の中では恥ずかしいことなのかもしれないんだけども、しばらくね忘れてたかなって気がして、それをねまた最近思い出させてくれる再会がたくさんあるんで、非常に嬉しいなと思ってるんですよね僕は。あ、なんかね、今日はちょっと話があっち行ったりこっち行っちゃったりして本当にごめんなさい。ちょっと一人喋りが長くなっちゃったので、松本さんにご登場いただきたいと思います。それでは松本哲也さんをお迎えするゲストコーナー第2回、お聞きください。
今でいう J-POP みたいなものをやってて、
はい、
ただなんかやっぱり1990年ぐらいからどうもなんかやっぱりバンドブームとか、それはそれで結構面白いし、
はい、
芸能的なことなんか自分やりたいものをやってる感じもないのに、毎年新人を何組もで担当してみたいな感じが続いてて、こんなのずっと何年もやって30長くまでやってるのやってられないなと思ってそれで、ちょうど映像のセクションのマネージャーが、まあ、部長がちょうど、まあ、早期退職で辞めたというんで、
はい、
まあ、そこが空いてるから、お前映画好きだよなって言われて、ずっと毎年移動願い出してるじゃないですかみたいな話で、でちょうどその年1998年だと思うんですけど、
はい、
ぐらいに映像のセクションに行って、そこで、はい、まあ、コロンビア特に、ヒートウェーブっていう、まあ、8個笑いみたいな感じになっちゃいました
。ありましたね。
はい、なんか、J-POP の、別会社を作って、そこに行く行かないみたいなのがあって、お前どうするって、いや、もうちょっと行きたくないですよみたいな話で、残ったものなんで、レコード会社の映像のセクションって言っても、だから、音楽系の映画、映像っていうよりは、 レンタルビデオ屋さん向けに、まあ、レンタル用の映画を買い付けて、商売をやっちゃう、まあ、最後まで残ってるのはドニキャニックとか、ね、
はいはいはい、
まあ、ビクターさんもそういう意味では、あれで、あの、ね、営業とかはあれですけど、結局なんかそっちのセクションに念願かなって移動できて、
はい、
ただ行ってみたらもうちょっとだからレンタルビデオがの業界がもうそれまではとにかく新しい店が出店すると、1万何千円の印鑑があれ、あの、レンタルビデオと VHS がそのくらいの値段なので、
そうですよね、
なんかすごくバブルだったのがやっぱりまあある種で、まあ、スタイさんがあれになっただけじゃないんだけど、やっぱりかなり1990年代後半で、頭打ちになって、
うん、
これはやばいみたいなところに来て、あ、俺はなんだ、あの、すごい喜んだけど、なんかその年のなんか予算会議に、初めてはマネージャーだから出たら、映像セクションの存続に関して、早期の結論を出すこと、ハードランディングも厭わずみたいな、社長のなんか予算案の、年度の予算案の一番最初に大きな級数で書いてあるような年で、あ、うわぁ、うわ、これはと思ってたんですけど、まあ、それはそれでいろいろ、まあ、優秀な買い付けしたりする人間がいたので、そいつらがあれして、あとはじゃあ国内の、
うん、
とにかくレンタルのビデオが回ったりとか、うん、それだけじゃなくて、まあ、プロモーション的なこととかも自分でやってみたいな風にして、
じゃあそういうあの割と現場的というか営業的なところまで、
そうですね、まあ、一応営業部は営業所にそのレンタルの担当の営業マンがいるんですけど、基本的にはレコード会社のあれなので、まあ、ひどい言い方をすると結構よく言うとベテランで、ちょっとだからそういう意味ではもう J-POP とかにとか、わからない営業マンとかが、映画、あ、レンタルビデオ担当みたいな感じになって営業所に一人ずつとかいるんですけど、その人たちも映画のこともわかんないし、
うん、
で、だからまあレコード会社の、まあ、コロンビアの黄金時代の営業だった人たちばかりなので、
うん、
まあそれが通用するわけでもないみたいなだからしょうがないから自分たちも一緒にそのレンタルの卸屋さんとかをプレゼンして回んなきゃいけないような感じだったよね。まあ、逆にそれでいろいろ面白かったんですけど、であともう一つ良かったのはその頃にちょうど DVD があのいきなりやっぱり1999年ぐらいにいきなりやっぱり急速にあの、あの市場ができて、
うん、そうですよね、
特に、まあ、ちょうどその頃はもう、CD ショップやエッチにしても HMV タワーにしても、まあ、スパイアウェーブ皆さんがもう、大規模化をどんどん進めてて、
はい、
そこの中の一つとして映像の、売り場をガンガン使
うよ、ね、はいはい、
そうセルビデオがいきなりできたタイミングだったので、
はい、
そこで例えばそのレンタルの映画とかはそこでは買うわけじゃないけど、まあ、ハリウッドのものじゃないからですけど、例えば香港とかアジア系の例えば、まあ、ウォンカワイとかそういう映画の、なんていうの、アート系の映画とかを、欲しい、まあ、OL の人とか、まあ、そういうものがある種おしゃれな感じだから、
うん、
DVD として買ってくれたりとかっていう人がいたりとか、
はい、
あとはちょっとアート系だと例えばゴダールの旧作とか、
うん、
そういうヌーベルバーグとか、そういうアート系の映画とかは古い映画とかをこうやって DVD 化するとセルでそれなりな数を、
うんうん、
で、まあ、そういうところの大体そのなんていうのタワーさんの映像のバイヤーとか、まあ、映画マニアみたいな人たちが、
うん、
やるわけですけど、
そうですね、
まあ、まさに、その人たちにとって、あのこれは売りてみたいな商品だし、うん、それをそれまでのコロンビアのレンタルビデオ担当の営業の人だと分かんないんだけど、自分とかはずっと、まあね、あの音楽の畑にいたから若いタワーの、まあ、渋谷店担当の営業のやつとかに、うん、じゃあセッティングしてくれとか言って、
うん、
うち今度これ出すんですよとか言ったら、まあ、それで、まあ、ウェルカムなんですよね、それで、まあ、もうその頃は J-POP とかだと展開すると、 何がしかのお金をあれしてなくてですけど、
はい、
いや申し訳ないけど、私はそういうの出せなくてって言って、うん、でどうしても何とかなんないかなとか言って、まあ本当に、普通の J-POP の世界だとそれしかみたいな金額でも、うん、じゃあいや何とかじゃあ工面して広告出すのやめて、じゃあもう、渋谷さんにかけるから、
うんうん、
出してねとか言うと、500本とかね、受けてくれて、でまあコーナーもかなりびっくりするぐらいのメンチングをしてくれるわけですよ。だからね、音楽時代はこれをやるのにどんだけ条件を あれだったんだみたいなことが、うん、DVD とかだと基本的にはまあ新しいメディアだから全然その、返品条件とかも全然通常のままでもいいし、まあ、かなりそういう意味ではあれですけど、そういうこととか、あとはその、反則なんかまあコーナーの展開量とか取られずに済んだので、まあ、そういう意味ですごく面白かったですね。だからそれで面白そういうのでまあ、もともとそういうアート系の映画が好きだったっていうことになって、まあ、そういうものと、あとはちょうど生まれたタイミングに、まあ、音楽系のコンサートの DVD っていうのは、それまではあんまりどこも、まあ、音楽ものの映像なんていうのはどこもレーベルメジャーにしても積極的には権利をホールドしてなかったなって。
そうですよね。
特に、まあ、今はもうソニー傘下になっちゃってないんであれですけど、 BMG とかは、
はい、
他結構ソニーとかはリッキー・マーチンを撮ろうとするとなんかそのメキシコでのコンサートのライブ映像が撮れたけど、それをうちが出すとしたらソニーの洋楽の人たちがから、すごい勢いでお前ら立ち物出すんじゃねえだろうなみたいな感じの、あでいよいよこういうものでみたいな、その代わりもう全然その洋楽系の雑誌では取り上げてもらえないとかそういうのあったりしたんですけど、ただ、そういうの結構珍しい例で、まあ、だ当時スティーリー・ダンの新譜であったりとか、はい、サンタナの新譜とか、ちょっと前だとイーグルスが、アンプラグドでやった時の DVD とか、はい、あとなんだろうジャネット・ジャクソンとか、まあ、とにかく新しいやつを、まあ、それなりな価格ですけど映画1本買うのに比べたら圧倒的に安い、一桁違う感じで買えるわけですよね、
はい、
これこそ映画だと50万ドルとか、まあ一社で買おうと思ったら本当に何十億とか何億とかいう話なのに、せいぜい、まあ、ライブ、まあ、その年のもう本当にびっくりするような、うわこれもう洋楽の今年グラミー独占だぜみたいなやつの記念のライブとかが、サンタナとかだと本当にまあ10万ドルもしないような5、6万ドルとかで買えるわけですね、
はい、
そうするとまあなんせ楽しいのと、
うん、
買い付けは楽しいし、で逆に言うと社内の営業の、若いセールスマンたちも、うん、スティーリーダーやれんすかとか、
うん、
ジャネットとかいいっすかみたいな、ね、ものすごい盛り上がるので、
そうだからちょうどですね、意外とこの洋楽の DVD をこう見てみると、あれなんでこの人コロンビア品番なんだろうみたいなのってありますよね。
そうですね、 COBY とか、
そうそうそう、
BB とかいう値段のあれで、でもやっぱり映画本当はやりたくて、一番ただ一番儲かるのはニューメディアって、まあネットもそうですけど映画じゃないですか。
そうですよね。
でやっぱりで、一般的な映画はあれだけど、エロチックの映画の、まあ、B 級 C 級の映画とかは、
うん、
ジャケットしなくて売れるんですね。おじさんたちが DVD プレイヤーと一緒に買う
秋葉
で、すげー
売れるっていう
のがあって、でとりあえずそれで映画を、自社でやっぱり、共同買い付けで配給も含めて配給会社と一緒にやりたいとか、あとは日本の映画、日本の邦画に制作出資したいっていう話をしたら、まあ当然ビデオ部のルイソンはいくらあるか知ってんのかみたいなことを言われて、じゃあ、黒字化されたらそれを回す分にはいいですよねって言ったら、まあいい、それならいいよって言われたんで、まあ、とにかく、まあ、一つはその音楽系の DVD で、もう一つはエロ系だからね、
はい、
でエロってまあそんな AV でもないし、
うん、
まあね、でも金髪のお姉さんの そこそこの裸が出ていれば、それで、みんな買って、はい、なんだで、そういう人たちはレンタルビデオ業時代からなので、こんな露出の低いやつ、ひでえとかっていうクレームも来ないので、はい、まあ、クレームも来ないから出してていいってことじゃないんですけど、うん、でもそういうので、ものすごく、そしてから、ちょっと地雷を踏んでですね、
はい、
1970年代ぐらい成人指定で、まあ、日本国内で公開してた映画があって、
はい、
まあ、ロリコン映画の傑作とされていた映画を出したらですね、まあ、それが見事に自動ポルノに引っかかって、まあ、でもその回収と発売中止とあれに関しては相当気を使っていろいろやったんだけど、それでいきなりあの警視庁さんからお電話があって、
あらまあ、
でオタクなんとかっていう DVD をオタクで出してるのかっていう、あ、おかげさまで売れてますみたいなバカなことで言ってちょっとあのなんとかの疑いがあるので来てくれないませんかって言ったら、って言いながら、なんか闇社会から、あれなのかなと思っていうぐらいの感じで言ったら本当にそうで、はい、これ白グレーじゃなくて黒ですって言われて、
はい、
それが結構ね あって、で、まあ、ちょうどその頃にグループが入ってくる前の方だったので、はい、まさにタイミングも悪くて、そういうある種の、政治向けの映像作品はうちは一切やりつつみたいな、
あらまあ、
あらまあ、で、まあ、でもその、さらにその、まあ、会社側がその経営責任を認めてくれたのと、
はい、
偉い人間が上の人間が、あともう一つ変に騒ぐと、もうすでにヤフオクとかで騒ぐになって上がって、
ね、そうですよね、
釣り上げちゃったりするといけないので、できるだけちょっとなんかコロンビアがロリコン系の映画のタイトルなんとかが契約上の理由で、発売を中止したみたいなのが2ちゃんに出るぐらいのところで、スーッとこううまく回収してですね、それで半年ぐらいそれの後始末を自分でやりやらされたんですけど、そんなこともあって、何の話、まあ、それでちょっと調子に乗ると、あ、平野清盛じゃないけど、溺れるものは久しからず、調子に乗ると虎の踏んじゃうもんなんだなっていう感じだったんですけどね、
そんな話がねあって、
でもステルコミアルが色髪あるというのは少し前から、作ってた、でキズステーションという、まあ、CS の子供の曲と、ジーヨーっていうアルトの少女俳優を作ったアニメの制作会社と一緒に3社で作ってた、
はい、
コピーザパフォーマーっていうアニメーションがあって、はい、まあ、ある種の、まあ、ブラックユーモアのやつなので、キズステーションの夜中、まあ、0時台にやってたんですけど、それが社内の承認も下りない、全然あの、まあ、そんなこともあったらなかなかあれだったんですけど、まあ結構、ネット上で話題になって、特に、まあ、3年、5分の番組を、まあ、ワンシーズンだから13回、
はい、
で3年やったところで、DVD のボックスに出したら、まあ、かなり、キズステーションのテレビ通販で事前予約をただけで、1万セット、参加の1万セットぐらい予約が入って、あ、それで、あ、コロンビアには、あ、恩返しっていうか、その返すかなみたいな感じで、まあ、はっきり言ってこんな感じでした。で、それもぐらいまで、正直、もう、何の話をしてるか忘れちゃうぐらいですけど、もう音楽どころじゃなかったので、だから特になんか自社のものも含めて、J-POP のものが、全く、あれだし、付き合ってる人たちはそういう意味ではその洋画の配給会社の人間だったりとか、もちろんだからその洋楽の DVD を出す時にはやっぱりその、音楽評論家の人とかにもバックアップしてもらわなきゃいけないとかってするんですけど、ただレーベルの洋楽部門の人たちとは、まあ、コロンビアがね、もともと洋楽部門のないレコード会社のようなものだったので、まあ、系のね、インディーズのショップでやったような人だったので、全然、まあ、接点もなく、でも誰も、 そういうふうに社内の人間も十何年ぶりぐらいに会った人間でもそんなことを誰も知らないから知らないような感じで自分でも忘れてたんですけど、今回いろんな人に会うと、あの時ああだったよなとか言われたら、何すかみたいな話で、2000年前後とかの、いわゆるなんか、まあね、1998年のピンクの CD は、下がっていくわけですけど、でも、2、300万枚売れてたりとか、600万枚、ファーストラブが売れてとか、そういう時代が、不幸にしてなんか、まあ、不幸じゃないな、ラッキーに、音楽に、レコード会社にはいなかったので、レコード会社が一番いい時代は逆に言うと知らないみたいな感じですね。そんなことしてたら、2003年ぐらいになって、まあ、とにかくその上の上司とはあんまり、もう人間関係が最悪で、明日殴ってやめるか今日殴るかみたいな感じだったら、まあ、それだけじゃないと思うんですけど、まあ、リクルートが来た後いろいろそのジャックさんも亡くなられたりとか、もう J-POP で売ってもうヒットで食っていく会社になるはずだったのが、そう簡単にはもう行く時代じゃなかったので、結構、外から来てたりとか辞めていったりとか、まあ、辞めさせられたりとかっていう時に、宣伝の統括で戻れみたいな感じになったんですね、最後の3年ぐらいは、そういう意味ではそこのところに2005年から8年ぐらいは、そこの、宣伝の統括部門みたいなところにマネージャーをやってたので、また音楽の世界に戻ったんですけど、ただもうとにかくその、いろいろな、J-POP に対しても、その間もいろいろトラブってることも、またケツを拭いたりとか、対外的に何かをしたりみたいな感じがものすごく多かったので、じゃあ音楽に戻ったからって言って、まあただ、嬉しかったのは会社のカレーです。戻ってからは、また、フジロックとか、ライジングさんとかに、行けるよ、行っても怒られなくなったんで、行ってましたけど、その最後の3年間ぐらい、また音楽に、まあ、例えば宣伝の畑に戻ったので、なんか、ずっと26年間、コロンビアにいてみたいな感じなんですけど、意外となんか、社内失業してたりとか、社内転職とか、ジームしてたので、っていうのは、あんまり感じられなかったけど、よその会社であったりとか、まあ、いろんな会社を転職しながらずっと音楽の仕事を続けてきてる人たちと会って話をすると、なんかある、その、6、7年なんだけど、すごく1998年ぐらい、1997年から2003、4年ぐらいの、J-POP っていうところのピークの時にいなかったので、すごく、自分は、ものを知らないっていうか、そうだったのかみたいな感じがちょっとありますね。それはすごく、最近になって突然分かって、面白く思ってるんですけど、まあ自分だけなんですけど、でも意外と外の人間とか、ここのところ、まあ、その最後の3年ぐらい一緒だったコロンビアの後輩とか部下のやつと、まあ縁あって飲んだりしてると、そうだったんですかみたいな話になって、ずっと仕事してらっしゃる時はしてねえよみたいな話があるね。まあ人間ってお互い、自分のことしか関心ねえなと
思って最後のその3年間っていうとちょうどあれですかね、木村カエラさんとかダーッと来たようなタイミング
ですか。カエラのデビューが最後で、ちょうど戻った時がその前の年に人とよがもらい泣きでブレイクしたんですけど、ただもらい泣き以降のシングルがやっぱりちょっと結構変化球が効きすぎてて、なんかもう会社的にはもらい泣き波のヒットっていうのがあるけど、そういうタイプの曲じゃないだろうみたいな。
まあそうですよね。
それでじゃあ、で実はこういう花見っていう曲があって、ある種これで、勝負なんですよねっていうふうに実は言われて、いいじゃんみたいな話をしたところからですね、だから、宣伝に戻ってきましたって言って、全国を、 全国のメディアを回りながら、
はい、
もらい泣きでお世話になって、
はい、
ごめん、その後いろいろごたごたなんかあれであれな、一投票が、
はい、
俺が言うのも変なんですけど、俺が一番多分知られてるけど、はい、花見月っていうことがテレビでは殺伐のテーマまで決まってて、
はい、
これをまあとにかく言わないと、まあいよいよコロンビアもやばいねみたいな話で、ずっと、全国を暗記してたのを思い出しますね、
はい、
それでその少し後に、彼らですね、彼らがちょうど、TVK のサクサクの、
はい、もうそのイメージがね一番強い
ですね。 TVK のサクサクの女の子との音楽やりたかった、これもちょっとソニー的に発出ありあるかもしれないけど、音楽やりたかったすごく本人はやりたいんだけど、
うん、
ソニーとしては、まあサクサクとセブンティーンの、モデルの子だけど、やらせるつもりはないんでって言われて、うん、TVK サイドからうちの制作ディレクターの申し込みがあって、最初は企画ものでもいいから一発みたいな感じで、そしたらすごく志も高いし才能もあるし、うん、可愛いし、
うん、
っていうのがそんな時代、そんな頃かな、
うん、
なんかちょうどうまい具合だと、なんか結構ラッキーはラッキーなん
ですよ。あー、まあでもそれをね引き受けるの、引き寄せるのもね、やっぱり才能というか、力ですから、ね、
いや楽しかったし、
うんうん、
でもやっぱりじゃあそんな一発二発とかでも、ね、うまくいかなくて、
はい、
でまあもうその前の日立時代から比べるとそう、まあ、よくはなってるんで、単年プロとかにはなってるんだ、それは川崎の工場行ったりとか、とかそういうことだったのがあれなんですけど、やっぱり多分、上の人間の年俸も高いし、
うん、
あったりとかもあったので、なかなかこう、会社的には黒字にならないっていうのがあって、で結局その宣伝3年の2年目と3年目はもういきなりまたリストアになって、
はい、
宣伝部門の統括マネージャーとかって結局、そういう時はどうするか、何を言われるかというと、全社的に何パーセントを減らすので、あなたのところは何人、いやいやそういう話じゃねえんじゃねえのみたいな、リストラってね、リストラクチャーだからどういうビジネスを強化するからどっちに人を動かすって分かるけど、単純に全社的に、
まあ、スリム化ってことじゃないよねって、
ないだろうみたいな話をしてても、いやもうそれは経営的な決定だからみたいな感じで、2年全国こう、各ブランチも含めて宣伝も回って、面接をして、いやいやいやいやいや、ね、一応意思をこっちから言っちゃいけないっていうので、うん、だからね、でもやっぱなんか自分的にももうその頃はもう今までのビジネスの仕方もう心がけがね、
はい、
あとその5年後もうそろそろ5年後になっちゃうんで、まだ大丈夫じゃないかって言ったら、5年後も俺たちの仕事があるわけじゃないからさみたいな話をして、考えるなら考えた方がいいみたいな話を全員してたら、
はい、
まあ、むしろその長くやっていただいてた人間が逆に、そうですよねみたいな形で、
うん、
別のことやろうかなみたいなことが結構言ったりとかして、はい、それでそれがその3年目の時にちょうど、自分がその年の8月で僕50歳になる年だったんで、40歳なんで、はい、ずっともうこんな年までコロンビアにいると思ってなかったのに、こんな年になっちゃってで、その年だけは、なんかこうちょっとした組織的なあれが変わったので、自分もそれまでは応募はできないって言われてたので、
はい、
その年は応募できるっていうんで、
はい、
もう衝動のように会社のイントロの、これはもう多分やっぱり会社のイントロイントラに、応募しますっていうのをポチってクリックするとですね、
はい、
普通は、いいですかとか、ほらネット通販でも必ず出るじゃん、
はい、イコマースで、そうですよね、これでの登録していいですか
っていうのがあるけど、はい、もうもう そのコロンビアのその時のやつは、人事部長にのところに、はい、あなたの退職願いが、応募が、届きましたっていうのがイエーイ か出るって、おいおいこれどうなるのかなみたいな、
最終位置確認なし
だよみたいな、みたいな。で結構その時にあの押した連中はみんな笑ってたんですよ、みたいな、普通あれだよなみたいな、e コマースでも必ず、もうこれでいいですかとか、再確認あるだろ
う
みたいな、
そうそうそうそう、
会社辞めるっていうところで、こうですとか、え、ツークリックじゃないんだみたいな、ワンクリックだよみたいな、そんな、これフィッシングサイトかみたいな、人事部のみたいな、そんな話をするぐらいで、それで、ミルタク、
はい、
卒業できて本当に嬉しかったですね。うん、まあどっか潜り込まないかなと思ったら、まあリーマンショックだし、
はい、
そんな、いや50歳の方だと相当、ニューヨークから3、ね、エージェントとかしたらキャリア面白がって声かけてくれるんだけど、
うん、人材紹介会社とかエージェントの連携にしてみると、僕らのあの業界の連中が一番やっぱり扱いにくいらしいんですよね。
そうですね。それは本当そうみたいな。
なんか、ある程度他の業界、業種のことも知ってるっていう人の方が良くて、なんかもう根本的に話が噛み合わないんですよねって言われてることがすごく多い
ですね。本当それはそうですね。
いや、決してね、その、この業界でのその、キャリアとかノウハウっていうのは、無駄なことでもないし、非常にある意味ユニークな、その、スキル、キャリアだと思うんですよ。でもそれを、なんかみんなが、他の人に分かりやすく伝えるような術は全く持ってないってことね。
はっきり言って、レコード業界の人間っていうのは、外側の人と、話をする能力が、
共通
点としてる人がすごく多いですよね。だからなんかその、同業者の中だけでは、いや、あいつはこうですか。いや、こうすごい話が盛り上がるんだけど、違う人と会って、まあ、違う業界の人とか、じゃあそこで自分の仕事を分かるようにするとかっていうことが全然できない。
すごい難しいですよね。
うん、
結局ね、その仲介やってくれる人間が、その人の、そのほら、商品価値っていうものが分かんないから、売り込みもできないわけですよ、
ね。うん、でも結局は自分が、自分の、価値を、自分がつけないといけない、値段つけなきゃいけないわけなので、それを、自分の、なんかその、自分が勝っていた、勝ってのレコード業界の中では、根付けができても、はい、今、辞めて社会に出たときに、自分の根付けがいくらなのかみたいなことが、やっぱ多分、できない人がほとんどですよね。それは、やっぱりね、まあ、特殊性でって言っていいのかどうかあれなんだけど、ちょっと本当に心配ですね。これからますますシュリンクするでしょうし。
ですよね。
ね、だってこれだけ、複製物としての複製を、まあ、流通させる、まあ、作って流通させるって技術が、もう、なくなろうとしてる時に、ね、世の中がみんな、レコード会社はバカかとか、レコード協会はバカかというほど、
うん、
その違法ダウンロードを刑罰化したら CD 売れると思ってるのか、あいつらバカじゃねえかっていうほど、バカだとは思ってないので、多分、基本的にはもう、じゃあ、例えば社内の中で、3分の1の人間をの仕事がなくなるとか、
うん、
ね、そこの部門の、営業担当の役員もいるわけで、企業としてじゃあ今後うちはパッケージをゼロにしてやっていきますみたいなことを、社長たちは言い出せないし、
うん、
だし、すいません、レコードの卸の方々、流通の小売の方から申し訳ないですけど、もう自分たちが生き残るの精一杯なので、あなたたちの面倒はもう、ほとんど見れないですっていうのも宣言もできないだろうから、多分それの、猶予というか、猶予期間として、じゃあその、何年間そのソフトランディングするために、時間稼ぎをするための、例えば、そこまで生きるかい、でもどっちかっていうとそうだと僕はもう、
だからもう延命措置って感じ
ですね。だからもう本当にね、いや、いきなり明日失業者が出るんならまだね、音楽産業が、半分になるって、まあもうすでに半分になってるけど、それが10分ピークから10分の1になった時に何人そこの中で、それが果たして産業と言えるのかとかいうことも含めて、 まあ、あれですね、だから、そういうところが、今、直面していて、本当にね、まあ、やばいっていうか、もう、しょうがないんだよなっていう感じですね。だそれもあって、そうした時にじゃあ、レコード業界でいろいろ働いてきた人たちが、はい、今までやってきたことをもう、何かのノウハウは持ってると思うんで、それを使って全然違う商売を、やる、
うん、
ひょっとしたらアイスキャンデールか、
うん、
まあ金魚かもしれないけど、もう本当そんなことでもそういう風にして生き残っていくしかないっていう風に思いますね。ね、まあちょっとそんな言い方をすると職業差別みたいなニュアンスになってあるものかもしれないですけど、でもかなりもう見えてしまった感じがね。
まあ、ぶっちゃけそう思いますよね。まあ、さっきね収録前にもちょっとお話しましたけど、この間見たあのサンシャインの資生堂さんの雰囲気、本当に人いないんですよ。
そうなんですよ。
びっくり。CD 屋さんでこんなに人いなかったっけと思っちゃいました
ですよ。本屋のさんもまだいるんですけどね。
そうそうそうそう。
でも本当にね、これはね。家賃と人件費、ご定義払えないよっていう感じですよね。
ですよね。で、また当然のことだから、万引きとかあるわけじゃないですか。たまんないですよね。CD 屋さんでやっぱり損失として大きいのって万引きですから
ね。そうですよね。
こんだけ店員さんいなかったら万引き天国になるわなって感じしますね。
万引き G メンを雇うお金はないですよ。そんな人雇うんだったら。雇ったらね、さらに毎日の赤字が増えるだけだっていうことになっちゃうんですからね。ちょうど今日来る前にちょっと、
はい、
会ってた人と話をしていた時の資料で、
はい、
今あの 3点セットのように、音楽産業とか話をする時にっていう本があるんですけど、
はい、
これとこれなんですね。これはあの石坂さんのお父さんが訳された。
ああ、そうですね。はい。
まあ、これは置いといて、
はい、
もう、グーテンベルクから、グーグルになって、
はい、
不正から、もう、クラウドへのアクセスになって、
はい、
たときに、もう出版とレコード会社は、もう産業と今までの産業との仕組みとして生物を作る、ね、うん、産業としてもあれがもうなくなってしまっているよねみたいな話をして、うんうん、それで今、はい、ミュージックマンで愛してる榎本さんって、
はい、
連載をしている Spotify とか、パランドララジオとかどちらかというとネットラジオとかを書いてらっしゃるので、
ええ、
意外とみんな注目してるよりはどちらかというとその、でも最近はいろいろな当時の北川さんが会いたいって言ってきたりとかしてたりするみたいなので、
うん、
随分、まあ自分なんかが言うほど言うよりもやっぱり良くなっちゃう気も感じて、
うん、
新しいことを唱えてる人たちが、まあ、彼なんかはもう完全にアクセス権、コピーライト、複製権じゃなくてアクセス権でしか、で商売をしていくしかない。だからアクセス権利をまあ何円で売るのか、あるいはもうダウンロードでもなくて、
うん、
ひょっとしたらそれが、例えばもうね、Spotify みたいな、まあ無料の広告モデルと、あとは有料会員のアクセスした鍵盤の1アクセスの1円とか2円とかっていうような話とかっていうのは、本当になんかそこら辺は、レコード産業がそのなんかこう、不正技術、不正とか、そういうところで成り立ってきた経緯を見ると、あ、もう根底からなくなろうとしてるなと思わざるを得ないですね、やっぱりね。
僕もよく番組で言うんですけど、レコードのビジネスって実際100年ちょっと経って、もうしょっちゅう僕言ってるんですよ。もともと音楽っていうかね、エンターテインメントって人前でそのパフォーマンスをするっていうことが前提であって、それを 記録をするっていうこと、うん、だからもう後から出てきたもんだよね、うん、でもなんかそれが今そのなんだメインになっちゃってるから、うん、それがこうぐらついてくると今こんだけみんながさあどうしましょうって騒いでるのかしらっていう気はするんですよね、うんうん、
まあだからね、レコーディットミュージックというか、うん、もうそれこそクラシックでさえも別に、生演奏かレコーディングされたものかっていう議論ではなくて、だからはっきり言うとやっぱりクオリティの高い音楽を作るにはスタジオでものを作ってる部分っていうのはね、それまあ釈迦に説法ですけど、そういうとこあるじゃないですか、
はい、
録音物としての音楽を、うん、音楽で食べていくんだとしたら、まあ、それの関わるビジネスとして食べていくんだとしたら、ね、何人食べられるのかを早く見極めて、
うん、いやでもそうですよね、
小さな水たまりに今までの医者に300人とかね、サンがその水たまりで生き残ろうとしても無理ですよ、うんうん、
だって自分がレコード会社にいた時に俺の給料ってなんで出てるんだろうなと思いました
まあでもやっぱり不生物ってすごく一本一つが大ヒットってものすごく売れた時に、
うん、
すごく安上がりで、
うん、
ものすごく利益が出るんですよね、
うん、
ね、あるね、ヒットの数を超えた途端にいきなり利益率がぐんと上がって、だから特にね、CD になって、CD で J-POP で200万、300万、500万とかあれしてた時代に、うわ、それはすごいですよね、宣伝費何億使う方が、
ね、
もう1万あたりの原価なんで、まあ原価ってね、レコーディングとかにある原価なんで、やっぱ製造原価なんて、本当に、ビビたるものって、
まあ、そうなっちゃいますよね。
いやだって電子書籍って LP が CD になるようなもんなんじゃないのみたいな、
うん、
そんなことで大騒ぎするのおかしいよって言うけど、
うん、
いやそうじゃなくて、
いやそういう話じゃないと思うんだけど、
ひょっとしたら、着メロに変わっちゃうことになるよとか、ひょっとしたら着ったところじゃなくて単純にそのアクセスになったらダウンロードでもないから、
うん、
でね、その端末にダウンロードしてみるみたいなでもなくなった時にどうなんだって、そうした時にあとはやっぱすごく最近思うのは発展とかの勉強をそう、まあ、している中でほとんど著作権の問題よりもやっぱり日本がやっぱり他の国と、まあ、欧米とかと違ってあるのは最初の制度ですね、もうだから、音楽のパッケージ、本、書籍、雑誌、新聞とかが、やっぱりそこで、価格を、こちらが決める権利をホールドしたままでいられてるから、
うん、
まあ、例えば日本とかがレコード会社、まあアメリカなんかでナショナルチェーンの CD ショップなんてどこもなくなっちゃって、
うん、
今やね、アマゾンで買うかしかないだったわけですけど、あとあれか、ウォルマートですげえ売れてるものだけ買うかしかないというと、でね、タワーとかエッチとか日本にあるのはすげえことだって言うけど、ひょっとしたらそれは価格を、流通だったり、そのサプライヤーのレコード会社がこちらが決められてるからの話で、
うん、
ひょっとしたら裁判が取れた途端に、ね、だし単純にそのアクセスする権利に、その音源とかにアクセスする権利に、
うん、
裁判販売価格制度を維持するのは助けてるっていう議論になった途端に、小売とかが一気にやっぱりアメリカとかにも同じようになるかもしれないし、本屋さんもなくなってしまう、まあすごく、ちょっとガラッと変わってしまうかもしれないななんてことを思ったりしますね。
個人的にはですね、うん、やっぱり本屋に行く頻度がだんだん減ってきました、うん、 最近、うん、あの昔絶対街中ブラブラしてる時に、はいはい、例えば服見たり、はい、CD 屋行ったり本屋行ったりって、あとね、それほど家電量販店行ったりとか、そういうブラブラするコースあるじゃないですか、はい、まずなくなったのが、はい、恥ずかしいことなんだけど CD 屋ですよ、
うん、そうですね、CD、もう本当に何かが用がないと、ね、っていうか何か用があるから行くとか以外は、いや覗こうっていう気持ちが一ミリもならないもんね。
あの何かね、多分自分のそのなんだろう、ワクワクする気持ちを満たしてくれるものはもうそこにないなって思っちゃう部分があります。でまだね、本屋はあの最終的に本をアマゾンで買うことがあったとしても、あ、最近こんな本が出てんだなぐらいなのは見るので行くってことはあるんですけど、それもだんだんちょっと足がね向かなくなってるなって感じがしますね。
そうなんですよね。ね、だからなんか今売れているものとか平積みになっているものの中から、うん、ね、なんだろうな、検索したりとか、うん、ネット上だけであれするものとは違う情報がそこのこう平積みの台に、
そうそうそう、
まあ、でこの CD ショップもそうだったわけだけど、うん、あったわけだけど、
なんか店員さんの一押し的な ね、
う
ん、
ね、まあ、書店もそうだし、各店の CD ショップもね、コメントカードみたいなものが、うん、どう、やっぱり CD ショップ の、 あのすごく1980年代から90年代、視聴器と、コメントカードってすごく良かったと思うん
ですよね。
なあ、まあね、途中から、あの、なんだろう、営業面でお前が入ってるのかよみたいなものだし、自分でも書いたりとか、うん、の DVD のね、あの時に、これのあれをちょっと簡単にまとめなんか売りのことを書いてくださいみたいな、まあ、俺 G 下手だよ、書くの下手だから、じゃあ原稿だけ書いてやるみたいなところで、なんかあのすごくマニアックなホラーだけど、サブカルチャー的にこれはすげえんだみたいなことを書いたら、いや売れましたよみたいな。
でもあれね、あの手書きで下手な字で書いた方が伝わったりとかするじゃないですか。でコメントカードがあればいいんだということを割と表層的に捉えて、うん、某チェーン店がそれを全部印刷でやって全く意味がなかったかって
話だったんです
よ
ね。
いやだからそうじゃないんだよ、
ね、でだしなんかそのね、視聴器もなんかある種のそこに入れるために営業的なヒエラルキーが
そうそうそうそう、
あれになってコーナー取りとあれで何万円払うとみたいなことがあるので、はっきり言って誰もリコメンなんか商売ビジネス的な意味合いでしかなくて、うん、リコメンドされているものがそこに並ばなくなったっていう知識がありましたね、やっぱりね。
で今ほらお客さんもそういうことがもう分かってしまったんですよ ね、 ね、残念ながら、ね、
いやもうそれは本当に薄くね、まあそれはあんまり客前俺たちが舐めてただろっていう話だからね。
いやと思いますね、あの残念ながら。
松本哲也さんをお迎えしての第2回いかがだったでしょうか。次回はですね、いよいよこのゲストコーナーの3回目、ラスト締めということで、今松本さんが携わっていらっしゃる東京ブートアップなるプロジェクトにいかに身を投じるに至られたか、そして、若い世代の皆さんに今何を伝えていきたいか、そんなことをねお話しいただこうと思っております。ですのでぜひ次回の第9回目の配信も楽しみにお待ちください。番組では引き続き皆様からのメッセージ、ご意見等々もお待ちしております。番組ブログのですねコメント欄をご利用していただいても結構ですし、メールフォームもご利用いただけます。なんかね最近結構いろんな人にこの番組聞いてるよと地味に言われるようになってまいりまして、まあこういうことをやるからにはですね、やっぱり伝えたいこと、そして聞いてほしいことはあるんですけども、いざ目と向かって聞いてるよと言われると結構ですね照れくさくあったりなんかするんですけど、まあね、もうそんなこと言ってちゃいけないと思いますんで、行くところまで行ってみたいと思います。ぜひ引き続き応援よろしくお願いいたします。それではお相手は新宿ジャケと菊丸くんでございました。第9回の配信でお目にかかりましょう。
The Radio Eccentric Avenue Still Crazy. See you next time. Goodbye.